祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、爽やかな5月の美しい朝をお与えくださってありがとうございます。特にあなたの日に兄弟姉妹相集い、皆を賛美することができますことを心から感謝いたします。しかし神様、あなたがご覧になっているように、私たちの世界では本来共に生きるように命を与えられた人間が互いに憎み合い、傷つけ合い、殺し合っています。本来共に生きる命を守るために使われるべき人間の知恵が、殺し合いの兵器を開発するために使われ、そのような兵器が大量に使われ作られています。神様、このようなことはあなたがお望みになりません。どうかあなたの御心に反してこのようなことを行っている人間の罪をお許しください。美しい花や若々しい緑の輝きや吹き抜けるかぐわしい風の中に私たちの身を置くとき、あなたがこの世界を本来は美しくお作りになったということが信じられます。私たちの主イエスの愛と真実、彼の十字架と復活を見上げるとき、あなたは本来命を望んでおられるということが信じられます。どうかこの信仰を固く守り続けて共に生きることを求めることができますように、全世界のあなたを信じる者たちがあなたの御心に従って生きることができますように力を与えてください。全世界の至るところにあるあなたを信じる者たちの群れを、そしてキリストの体である私たちの教会をもあなたの御霊によって強めてください。私たちの教会が合同以来、あなたの恵みによってこれまで幸せな歩みを続けてくることができましたことを感謝いたします。先々週の総会で新しく、あるいは再び役員に選ばれた方々のことを思います。どうかあなたが力を与えてください。今日の礼拝の後で役員会が行われますが、どうかあなたの導きがあってこの教会に与えられている使命をよりよく果たしていくことができるように知恵と力をお与えください。私たちはこの世にあって重荷を負わされているすべての人々のために祈ります。戦火に追われて難民となった無数の人々、気流の外国人、辞める友、人生の苦しみを味わっている友、孤独な人々、働き場所を失った人々を特に御心に留めてくださいますように祈ります。教会に連なる兄弟姉妹たちを強めてください。あなたからそれぞれに与えられた務めを果たす力をお与えくださいますように、ご高齢やご病気のためにこの礼拝に出席することができない方々を、あなたが帰りに常に共にいてくださるように祈ります。道を求めている友にはあなたの光をお与えください。教会学校の 愛する子どもたちを、今週もどうかあなたがお守りください。この町に住む多くの市民の方々とそのご家族、特にお年寄りや幼い子どもたちをお守りくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が終わりまでお導きくださり、私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますように、また喜びを持って家路に着くことができますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先日予告をしておきましたように、しばらくの間は旧約聖書のイザヤ書からテキストを選んでお話し申し上げたいと思っております。いくつか動機がございまして、祈り会でずっと続けてイザヤ書の素読をしておりますけれども、それを読みながら、この預言者、今紀元前8世紀の預言者でありますけれども、あの人が語った言葉の中には、現代に十分通用する真理が含まれていると、そういうことを大変強く思わされた方からであります。で、祈り会に出席しておられる方々も皆さんそのようにお感じだったと思いますが、そういうことが一つの動機です。そしてこれからしばらくはイザヤ書を何箇所か選んでお話申し上げたいと思いますが、その今日は第1回目でございますから、最初にそのイザヤという預言者についてまずお話をしておくべきでしょう。今も申しましたように、紀元前8世紀のユダヤの預言者です。で、預言者と言いますのは、普通あらかじめという割と簡単な字の方を使うことが多いんですけれども、聖書でいう預言者というのは、ただあらかじめ何かこれから起こることを言い当てるっていうだけのことでありませんで、神様から言葉を預かってそれを人々に語るという意味が大変強く含まれています。ですから、預かるという字を意識的に使います。その意味での預言者ですね。神様から言葉を預かっている人、そしてそれを人々に語り伝える。で、イザヤというのはまさしくそういう意味での預言者でありました。で、当時のユダヤはもうすでに長いこと北王国イスラエルと南王国ユダとに分裂していました。ちょうど今朝鮮半島が南と北に分かれているように、ユダヤの国はその頃北王国と南王国に分裂していました。それぞれの王様がそれぞれの国を治めていました。で、イザヤという人は南王国ユダの都のエルサレムで預言者としての活動を開始した人です。それは紀元前739年のことだったろうと学者たちは考えていますが、ウジヤ王の死んだ年というんですね。で、これは6章の初めにウジヤ王の死んだ年にこういうことが起こったっていうことが書いてあって、どうもそこからいろいろと推測して紀元前739年のことだったろうと考えられます。で、このウジヤ王という人なんですけれども、この仲介書を読みますと、産業と経済を大変盛んにした王様だったと言われています。で、今日の言葉で言いますと、景気を良くしたという、そういうことに当たるんでしょうか。産業と経済を盛んにした、そして多くの建築物を作った、 作ったというか作らせたというか、そういうことのようです。でこのバブル経済の時に、まあ日本の国ではたくさんの巨大な建築物が作られました。で後になってそのツケが回ってきて、その維持管理運営ということでみんな値を上げています。東京にも本当に大きな建物が作られて、箱物というんだそうですが、政治家はその箱物を作って自分の業績を誇示するということをどうも考えるらしいんですけれども、その宇治屋王という人もどうも箱物をたくさん作ったらしい。それから近隣の諸民族を勢力下に収めて貢ぎ物を取りました。似たようなことは私たちの国もやってるかもしれませんが、最近でも、ODA という開発途上国援助のための予算を大変たくさん持っておりまして、日本は世界で有数の援助国であります。ところが援助というものの実態はしばしば現地の人たち、ことに貧しい人たちが本当に豊かな暮らしができるようになるというふうなことには役立たない で現地の例えば独裁者とか政治家とかそういう人たちを潤すことに、終わっているではないかという批判があります。それが全てではないと思いますけれども、そういう批判をよく聞きます。ですから今は、何か形を変えた形で貢ぎ物を取り上げるというふうなことがあるのかもしれません。でとにかく宇治屋王という人はそういういろいろなことをしまして、世間的な意味では有能な王様でした。で従って良い王様と言われました、初めのうちはですね。ところがやはりこれもよくあることですけれども、思い上がって傲慢になって、でしまいには祭司たちからその宗教的な行事を行う権利を取り上げて、そういうふうなことをしたために、そうイザヤ書に書いてありますが、晩年は重い病気にかかって苦しんだと言います。でこの王様が死んだわけですね。でその王の死後、そういう時代のツケが回ってきました。でその時代にイザヤは預言者としての、証明を受けたと、言われています。証明と言いますのは神様に、召されて使命を与えられると、そういうことですね。神様の証明を受けた、その預言者として働き始めるわけですけれども、で彼にとってはこういった時代のツケで、それは具体的な形でいろいろに現れましたが、例えば政治家や宗教家の大敗で、それによる社会で最も弱い立場にいる人たちの苦しみ、これには目に余るものがあったと考えられています。で先ほど読んだのはこのイザヤ書の2章でありますけれども、その1章の10節から後をちょっと読んでみたいと思います。前のページですね、10節から後です。ソドモの支配者らよ、主の言葉を聞け。ゴモラの民よ、私たちの神の教えに耳を傾けよ。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。 こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐えない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。で、これが神様の言葉だと言ってイザヤは語り始めたわけであります。で、こういう状態でした。21節以下にはこう書いています。どうして遊女になってしまったのか。忠実であった町が、そこには公平が満ち正義が宿っていたのに、今では人殺しばかりだ。お前の銀は金かすとなり、良い葡萄酒は水で薄められている。支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない。それゆえ主なる万軍の神イスラエルの力ある方は言われる。災いだ、私は逆らう者を必ず罰し、敵対する者に報復する。で、こんなふうに大変厳しく社会の堕落を、ことに指導者たちの堕落をイザヤは、批判したのでありました。で、そういう国内状況があります。彼はその中で神様の御心である正義と公平を強く求めました。私たちの深い共感を呼ぶところであります。で、その上にもう一つの問題がありまして、それは当時の国際的な力関係です。アッシリア帝国という強大な帝国が東の方にありました。で、その帝国にティグラトピレセル3世という有力な王が現れて、で、この指導のもとにイスラエルに圧迫を加えてきました。もちろんイスラエルだけではないのです。で、この王はエジプトまで手を伸ばして、そこを征服して巨大な世界帝国を建設しようという、そういう気持ちがありました。そのために、アッシリアとエジプトの間に立ちはだかるいくつかの弱小国を次々に征服したり、あるいは自分の支配下に収めようとしたりします。ユダヤ近辺の諸国も侵略されます。そして北王国イスラエルにも自分たちの傘下に入れ、貢ぎ物を納めろ、こういう要求が持ち出されたのでした。で、その当時の北王国イスラエルの王はメナヘムという人ですが、で、彼はこの要求に屈します。そしてアッシリアに貢ぎ物を差し出すんですけれども、これはやっぱり民族としては自尊心を甚だ傷つけられることでありまして、そのメナヘムの子供のペカという王様の代になると、アッシリアに対して反抗しようという動きが始まります。シリアと同盟を結んでアッシリアに対抗しようとする。で、この両国はこの軍事同盟に南王国のユダをも引き入れようとして、大軍を持ってエルサレムに攻め寄せてくるんですね。で、これがいわゆるシリア・エフライム戦争と呼ばれるものです。 紀元前734年から2年間ほど続いた戦争です。で、南王国ユダの人々は、ですからこの預言者イザヤの周りにいた人々ですね、それは王様から始めて、下々の、一般民衆に至るまで非常な不安に襲われました。で、そのことは、ちょっと先の方になりますが、7章の初めの方に書いてあります。1070ページですね。ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レツィンとレマルヤの子イスラエルの王ペカがエルサレムを攻めるため登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も、森の木々が風に揺れ動くように動揺した。大変印象的な言い方ですね。で、このアラムがエフライムと同盟したというのはシリアと、イスラエルということなんです。それの別名ですが、そのシリアとエフライムの同盟軍が南の方に冷めてきたという話です。みんなもう大変な不安に襲われた。で、イザヤはその時に落ち着いていなさいと、慌ててはいけないと、慌てて姑息な手段を取るようなことをしてはいけないと言って助言をするんですけれども、その助言は聞かれませんでした。アハズ王はイザヤの助言を聞きません。そうして当面の敵、シリア・エフライム連合軍、それに対抗するためにアッシリアの軍事援助を頼んだということであります。便宜的な策ですね。アッシリアが本当に南王国ユダのためにいろいろなことをやってくれるかどうか、それは誰もわからない。むしろそうでない可能性の方が高いわけですけれども、当面の敵シリア・エフライム連合軍に対抗するためにアッシリアに頼むと、こういう策を選択しました。よく申しますでしょう、敵の敵は味方、そういう便宜的な判断でアッシリアの軍事的な援助の傘の中に入ろうとしたわけです。で、大変複雑な力関係であるということはよくわかります。ですからアハズ王が迷っていろいろ不安でたまらなくなってアッシリアの援助に頼るという策を選択したということもわからないわけではありませんが、そういう複雑な国際的な力関係の中でイザヤはうろたえるなと言いました。落ち着いて静かにしていなさい、7章の4節です。落ち着いて静かにしていなさい、うろたえてはいけない、うろたえてその強い国であるからといってアッシリアと軍事同盟を結ぶというようなことをしてはいけない。で、万軍の主に信頼して落ち着いて静かにしていなさい、そう語りました。で、以上に述べましたのがイザヤの生きていた時代の状況です。私はこういうことを祈り会の時にも皆さんと一緒に読んだり話し合ったりしながら感じたんですけれども、最近私たちの国に起こっていることと、とてもよく似ていると思います。とても2700年も昔のことだとは思えません。ウジヤ王の時代のバブル経済のような経済至上主義、その挙句の道徳的大敗、政治家や起業家が次々に信頼を失っていく、そのありさま、政治や宗教の無力化、そして堕落、複雑な国際関係、 そしてその中で出てくるすぐ軍事同盟に頼ろうとする貧困な発想などなどであります。でもちろん、それぞれの時代には固有の背景というものがあって、イザヤの時代にはイザヤの時代の、特別な事情というのがありますから、イザヤの言ったことをそのまま現代に当てはめることは無理です。そういうことは避けなければなりません。しかしそれにもかかわらず、イザヤの語った言葉の中には今日の我々にも十分通用するものがあるのではないでしょうか。私はそのことを強く感じています。例えばさっきの落ち着いて静かにしていなさい、こういう言葉はその一つであります。落ち着いて静かにしているっていうのはどういうことでしょう。例えば目先の不安に駆られて泥棒がやってくるかもしれないから銃を準備するとか、どっからか敵が攻めてくるかもしれないから軍備を増強するとか、大国との軍事同盟に頼って有事に対処しようとか、そういうふうに考えることはないということでしょう。落ち着いて静かにしていなさい、それは小手先の策だ。で、そんなことをすれば必ず相手方にも不安を与えるし、そして相手方もその不安に駆られて軍備拡大を始めるでしょう。で、軍拡競争に拍車がかかる。で、際限のない悪循環になります。冷戦時代に我々人類が経験したことはまさにそれでした。アメリカと旧ソ連との間で本当にひどい軍拡戦争が始まって、それは冷戦構造が崩壊するまで続きました。そのためにどれだけ人々の普通の暮らしが圧迫されたか分かりません。先日も申しましたように、地球上の全人類を25回か6回繰り返して皆殺しにすることができるだけの核兵器が世界の各地に蓄えられていたのです。愚かなことです。で、不安に駆られて何かそういうことを始めると必ず悪循環を呼ぶ。で、慌ててそういう愚かなことをするなとイザヤは言うのです。で、しかし落ち着いて静かにしているということは何もしないということではありません。あのアメリカの黒人運動の黒人解放運動の指導者だったキング牧師は、あの非暴力ということを自分たちの運動の方法として本当に真剣にそれを取り上げてある一定の成果を生み出しましたが、その時に彼は繰り返して非暴力というのは何もしないことではないと言いました。 Do nothing method っていうことを彼はそういう言葉を使ったんですけれども、何もしないという方法ではないというんです。そうじゃなくてそれはやっぱり抵抗なんだと。で、相手の暴力を受けながら私の精神や、思いや感情や祈りは絶えず活発に働いて相手の良心に働きかけているんだ、だからそれは無抵抗とか何もしないということではなくて抵抗なんだと彼は言いました。私はそうだと思います。本当にそうだと思います。落ち着いて静かにしているということは何もしないということではありません。小手先の策を弄する前になすべきことがたくさんあるということではないでしょうか。イザヤはそこまでは言っていませんが、イザヤの影響を強く受けたと思われるイエスは三条の説教の中で先手を取るべきことを私たちに教えられました。 先手を取って和解の道を探る。兄弟が誰か悪意を抱いていることを思い出したら、まずあなたが言って、で宗教的な行事の途中であっても、それをやめて、まずその兄弟のところに行って和解しなさい。それから帰ってきて、その行事を継続しなさい。そう彼は教えています。まずこちらが先手を取って和解の道を開くのだ。でこれがイザヤの落ち着いて静かにしていなさいという言葉の内容ではないかと思います。で私はイザヤのこの言葉をイエスの精神において理解することができると思っています。その前になすべきことはたくさんあるんだということですね。でそのようにイザヤの言葉をイエスと結びつけて解釈するということは無理だとお感じになる方があるかもしれませんけれども、私は旧約聖書からイエスへの流れというものを考えていきますときに、それは必ずしも無理ではない、そのように解釈することは許されると信じています。で最後に申し上げたいと思います。ようやくこの2章の1節から5節までのテキストに、来ましたが、この落ち着いて静かにしているっていうことは、将来への希望がなければできないことです。将来に絶望している人は決して落ち着いていることはできません。将来に絶望している人は先手を取って自分から何か和解の道を切り開くというふうなことを始めることができません。将来に絶望している人はそのような力を持ちません。イザヤが落ち着いて静かにしているということを勧めたその背景には、将来への強い希望がありました。それが2章の1節から5節までの言葉です。ことに4節と5節を読みたいと思います。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。で、これは終末の希望です。終末の平和。神様はこの世界を作った、そして今も保持しておられる。で、いろんな御心に沿わないこと、悪が行われているけれども、最後にはこういう神が与えたもう平和が支配する。その時は必ず来る。これが聖書の終末論ですが、イザヤはそのことを本当に信じていました。やがてそうなるというのです。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。それで思い出すんですが、ドイツがまだ東西に分裂しておりました頃に、でこれは1980年代の初め頃でしたが、中距離核ミサイルの配備という問題をめぐって、ヨーロッパが大変騒然となったことがありました。で世界のあちこちでそういうバカなことをやめろという意味、そのことを訴えた平和デモが行われました。でこれはどこかの政党が組織したデモではありませんで、例えば最初にボンで行われた、当時西ドイツのボンで行われた平和デモは、教会が音頭を取って街頭に出たデモでありました。 おばあちゃんが孫の手を引っ張って道の上を歩くと、そういうことが行われました。30万の人々が待ちに出ました。で、次にアムステルダムで行われた時にはそれは50万に増えていました。で、最後にニューヨークにその平和デモが飛び火したんですけれども、実に100万の人が街を歩いたと伝えられています。で、それが1980年代の初めの頃の話です。で、その頃東ドイツはご存知のようにまだあの独裁体制の中にありました。社会主義統一党というあの共産党ですが、社会主義統一党という政党が30年もうすでに支配しておりまして、そこでは自由にものを言うことができないと言われていたんですが、あの独裁体制の下で平和のためのデモが行われました。驚くべきことです。教会の青年たちが街に出ました。そしてそのデモに参加した人々はそれぞれこういうこのくらいの大きさのワッペンを胸につけていましたが、そのワッペンというのはあの銃を折っている、そういうことを図案化したものであります。そしてその上にあのかけられた言葉ですね、この頃ではロゴっていうんですか、あの短い言葉が書いてありまして、それがこのイザヤ書のこの言葉です。剣を打ち直して好きとする、そういうワッペンを胸につけた人々が街頭に出て、そして平和を訴えたのです。あるいはニューヨークの国連ビルというのがありますが、あの平べったい高い建物ですが、あの国連ビルの道路を挟んで向かい側の壁にこの剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、そういう言葉が英語で刻んであります。国連ができた時の理想はそれだったのです。誰もがそのことを願いました。で、実際は今の世界はそうなっていません。国連でさえもいつ戦争を始めるかという、いつそういう戦争にお墨付きを与えるかということを相談する場になり下がった感じがします。しかし国連の理想は、戦後あれが作られた時の理想はこのことでした。剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これは確かに終末の平和に関わる希望であります。今直ちにそういうことが実現するというふうなことはちょっと考えられません。しかし人類がこの希望を忘れたら一体どうなるでしょうか。私たちはイザヤが言いましたように、落ち着いて静かにしていなければなりません。その落ち着いて静かにしているということの内容はこのような言葉、それを落ち着いて私たちが心の中に咀嚼してお互いに語り合うことです。そして私たちの触れ合うすべての人々にそのことを落ち着いて静かに訴え続けていくことです。ガイドライン法案は衆議院を通過してしまいましたけれども、しかしそうだからといって私たちのするべきことがなくなったわけではありません。このような終末の平和の希望、剣を打ち直して好きとし、 槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これを信じて、それを訴え続けていくこと、たゆみなくそのように語り続けていくこと、それが私たちの務めだと思います。祈ります。神様、この世界には核兵器や戦闘機や爆弾や毒ガスが満ち溢れています。あなたがお作りになった大地には至るところ地雷が埋め込まれています。このようなことをあなたがお許しになるはずはありません。どうかあなたの平和が、まことのシャロームが必ずこの世界に来ますように、あなたの支配が来ますように、そしてついにはそのあなたのお約束が実現するということを信じて、私たちがなすべきことを静かに落ち着いて着実に行っていくことができますように、勇気と力を与えてください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌356番。